100日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカー。
おはようございます。1月27日金曜日朝7時名古屋からお届けしています。ユースワーカー社会教育士の白川陽一白さんです。若者の成長や社会参画、福祉、働くことなどの日常生活全般に関わりながら、居場所づくりや地域づくりなどをしたり、若者のコミュニティや意思決定を支え、彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています。サードプレイスの話をですね、昨日おととい、していて、まあ自分の原体験の話をしてたわけですが、まあ懐かしいなって思いながら昨日おととい話はしたんですけれども、そういえば一番最初にそのサードプレイスの話をおとといですかねした時に、特有の難しさがあるんだよねって話をポロッと、言ったというか思い出したんですね。で、その特有の難しさということ、まあこれは、自分自身が大学院でサードプレイスを研究してたってことがあるんで、そこでまざまざと思い知ったってことがあるんですけど、今日はそういう話をしてみたいかなというふうに思います。それでは今日もよろしくお願いします。サードプレイス復習しますが、アメリカの社会学者レイ・オルデンバーグという人が、まあ、30年ぐらい前かなに、まあ、提唱したというか考え方で、サードということはファースト、セカンドもあって、都市の中には3つの居場所があるよねと、で自分が自分らしくいられるような領域があるよねということで、一つ目がファースト、それはプライベートな領域で、家庭ですね、暮らしっていうふうに言ってもいいかもしれない。で、二つ目がパブリックな領域、まあ学齢期にいる人だったら学校とか、まあで社会人生産活動している人たちだったらまあ会社とか、いうところがパブリックな領域で。で、まあ、都会で過ごすとか生きるっていうことは結構その、ファーストとセカンドっていうところで結構時間使っちゃったりしてんだけど、それだけではこう、幸せに生きられないというか、豊かに生きられないっていうことがあって、街を楽しめないってことかな、いうふうにオルデンバーグは言っていて、三つ目の領域っていうのも必要だよねっていうふうに言ってて、それをサードプレイスと呼ぼうと。で、オルデンバーグがサードプレイスっていうものは、まあ、特にヨーロッパを参照してたりするんですけど、よくあるサードプレイスの典型例はコミュニティカフェだっていうふうに言ってて、まあ、普通のカフェみたく、ただ飲み物とかね、食べ物を飲んだり食べたりっていうするだけじゃなくって、そこにいるお客さんとこう、見知らぬ人なんだけど、いろいろ喋っちゃったりとかね、オーナーさんとかがいろいろコミュニケーションしてきて仲良くなっちゃったりとか、そういうなんか、こう、常連の人たちもいながら、ぺちゃくちゃ楽しくおしゃべりをするような、そういう、居場所、コミュニティっていうものが、例えばコミュニティカフェっていうところにはあるよね、っていうことで、典型的な、その、サードプレイスだというふうに言っています。まあ、カフェだけじゃなくて、いろいろ、あると思うし、オルデンバーグがそれを提唱したときには、SNS とかもなかった、インターネットも全然発達してなかったってこともあるので、今だとオンラインっていうところも、絡めると、その居場所っていう概念はとても、サードプレイスっていう概念はとても拡張されてきてはいます。で、空間的な広がりっていうものがあるようなものもあれば、オンライン、バーチャルなね、ところとかっていうふうなところも、すごくこう広げて考えられるっていうところで、今すごい拡散してる概念の一つがサードプレイスなんですけど、ここまでが復習になるわけですが、まあ、いろんな特有の難しさがあります。まず、すごく個人的に思うのはですね、サードプレイスというネーミングに由来します。つまり、家でも、職場、学校でもない第三の居場所っていうふうに定義をするっていうことが、まあ一般的なんですけど、よくある定義なんですけど、個人的にはね、それね、あんまり良くないと思ってるんですね。なんでかっていうと、世の中の場所という場所はですね、めちゃくちゃいろんな種類があるわけですよ。で、その中で、家でも、学校、職場でもない場所って、っていうか、そういう場所の方が世の中多いんですよ。つまり、 こういう場所であるという、そういう定義の仕方をするんじゃなくて、これでもあれでもないという、それでもあれでもないという定義の仕方をしているので、そうやってしまうと、サードプレイスっていうものが何を指しているのかっていうのが見えづらくなるっていうのが、この定義の特徴なんですね。家でもない場所いっぱいあるでしょ？職場でもない場所いっぱいあるし、学校でもない場所いっぱいあるし、それをすべて、じゃあサードプレイスっていうのっていう話なんだけど、違って、オルデンバーグが言っている、想定しているサードプレイスっていうのは、あくまで街を豊かに、過ごすような、場所であり、インフォーマルなそういうコミュニケーションができるような場所ですね。見知らぬ人なんだけども、なんか、気楽さがあって自由に、ぺちゃくちゃおしゃべりできて、なんか自分らしくいられてホッとできるような、ところをサードプレイスってとりわけ言ってるので、家でも学校職場でもないところっていう風な定義ではそこら辺が見えてこないっていうのがあるので、コミュニケーションの質の方に向かなきゃいけないっていうところが、その定義だけでは、なかなか語りづらいので難しいっていうところがあります。実際、日本にこのサードプレイスっていう概念が導入されてきたとき、本は結構昔に発刊されてたんだけど、日本に入ってくるのはね、20年ぐらいかかってるんですよ。翻訳本が全然出なかった。で、翻訳本が、出る前からもサードプレイスっていう概念を知ってる人はいたんだけど、それをよく提唱する人たちは、日本では建築業界とか、都市計画とかそういう人たちばっかりだったんですね。で、そうすると、こう、設計とか空間とか建物とかハードとか、そういうところでもってどうやって、サードプレイスを作っていくかっていう議論ばっかりが発達するんですね。だから公共空間の作り方の中でサードプレイスをよく引用してたんだけど、昔は。そうすると、人と人との関わりをどうデザインするかっていうところが結構ないがしろにされて、ハード面、施設とか設備とかの面でどうやって人のつながりを生み出すかっていうところばっかりに議論が終始してたっていうところがあって、なかなかオルデンバーグのサードプレイスっていう概念に近づいていかなかったっていうところが、古くからある課題ですね。で、今はだいぶ人と人との関わりっていうところに注目されるようなサードプレイス論が当たり前になってきてるので、だいぶそこの辺はクリアしてるんですけども、そういう点では追いついてきたというのがあるんですけど、課題、その2ですね。次なんですが、そもそも、家とか、学校、職場とかっていう、それじゃない定義っていうのは、家とは何かとか、学校とはどういうところかとか、職場とはどういうところかみたいな、定義がしっかりされてないと、それ以外の場所だっていうことも語れないんですね。で、家という概念も多様化してきてるじゃないですか。会社、職場ですよねっていうところも全然多義化してきてるじゃないですか。もちろん学校もそうですよね。そうすると、家でもないとか学校でもない、会社でもないっていうその定義自体が問題になってくる。じゃあね、例えば、コミュニティカフェの例さっき出したけども、コミュニティカフェを運営してる人は、そこサードプレイスなの？っていう話はありますよね。仕事としてそのコミュニティカフェのオーナーをやってる人は、そこ職場じゃないですか。じゃあその定義からいくと、セカンドプレイスですよね。仕事場なんだから。だけど来てる人たちはそこサードプレイスだって思ってるんでしょ？これってどう考えればいいの？っていう話。誰にとってのサードプレイスなのって話をするときに、その人がどういう認知をしているかっていうところを置いてきぼりにして語ろうとすると、こうやった混乱が起きてくるんですね。とか、今、じゃあシェアハウスっていうのあるでしょ？そうすると、今までの家という概念をちょっとこう、公共の方に開いてるような概念じゃないですか。それってサードプレイス的だよねっていう話とか、職場もそうだよね。もう上司部下っていうのに縛られないで、ニュートラルにちょっとパートナーみたいな感じで働く職場とかは、フラットに喋れるから、それなんかサードプレイス的じゃないとか、学校もそうですよね。封建的な先生と、それに従属する、児童生徒っていう関係古くないとか、いうふうな話になってくると、やっぱニュートラルで対等なコミュニケーションっていうところで、運営してる学校も全然増えてるわけでしょ。そうするとそれもサードプレイス的だとかいうふうにするので、やっぱり1番目でも2番目でもない3番目の場所っていうのはそういう点で、限界がある。わかりやすいがゆえに、誤解が起こるっていうところがあるので、そこの、問題っていうのがあるなということがあります。なので人との関わりが、 インフォーマルパブリックっていうふうな言葉を使うんですけど、なんか肩書きとか立場に縛られない公式の関わりじゃなくって、形式的じゃない関わり方をして、これインフォーマルね。で、それがパブリック、その内輪の盛り上がりではなくて、見知らぬ人たちっていうところを基盤とした、そういう公に開いているようなコミュニケーションっていうことですね、をする場所がサードプレイスなんだっていうふうに理解していくっていう方が本質的なんだよっていうところがありますんで、ここはぜひ押さえておきたいなというところですね。で、あといろいろあるんですけど、あんまり深く立ち入らないようにはするんですが、今までの話でプライベートとパブリックっていうことを当たり前に使っていたんですけど、ここら辺の概念整理っていうものも、日本はだいぶ遅れてるというふうに思っています。つまり、プライベート、パブリックっていうのは英語なんですよね。そうでしょ？で、それを日本語に訳すと、プライベートは私。で、パブリックは公って言うじゃないですか。日本語でね、ひらがなで4文字で言うじゃないですか。私と公ってね。で、ただそれを、漢字にすることもできますよね。私は、私っていう漢字。公は公園の公っていう漢字ですよね。つまり中国語なんですよね、これね。で、西洋で生まれ、特に、イギリスとか北欧とか、そっち側の方を、オルデンバーグは特に参照してたり、プライベートパブリックの概念とかっていうものを、すごく大事にしているのは、そこ、西欧諸国なので、そこで言ってるプライベートとパブリックっていう考え方と、中国で言う、漢字の私、漢字の公っていう考え方と、日本で言う、公と私の考え方、これ全部違うんですよ、実は。微妙に違うっていうところもあるし、全然違うっていうところもある。これを一緒くたにしちゃってるんですね。本当に深く立ち入るとこれ大変な話になるんだけど、特に公の考え方が全然違う。やっぱり日本だと、こう、戦争っていうものがあったんで、公の概念がやっぱり奉仕滅亡みたいな、お上の人には逆らってはいけないみたいな考え方が、公っていう、ひらがなの公ですね。っていうところにはすごく強く、これ本当に歴史を遡ればそういう研究があるんだけど、西欧諸国のパブリックっていうのはそうじゃなくて、フランスの、フランス革命とかじゃないけど、おかしい為政者がいたら、市民たちが立ち上がって世の中を良くしていくんだっていう考え方があるから、そういう、奉仕滅亡みたいな考え方はないですよね。これは西欧諸国が優れてるとか、そういう話ではなくって、そもそもパブリックの概念が違うんですよ。っていうところを、ないがしろにして、プライベートでもパブリックでもないみたいなサードプレイスの論議に行くっていうのは、いろんな概念を混同するっていうところがあって、ここら辺もサードプレイス議論を複雑にさせる、どこら辺を焦点化して話してるのっていうところにつながるので、要注意だなというふうに思っています。日本でそのパブリックの概念を説明するときには、今3つの概念で喋った方がいいよっていう考え方が主流なんですけど、パブリックって言うと混乱するから、一つはオフィシャル、公式的であるっていう意味、分解した方がいいって話です。パブリックの意味を。斉藤さんという学者が言ってるんですけど、パブリックっていう、言葉を、オフィシャルと、なんだったっけ、オープンか。オフィシャル、オープン、コモン。この三つに分けた方がいいねっていうふうに言ってます。だから、パブリックって言ったときに、それはなんか政府組織みたいな意味合いを出すときには、それはオフィシャルの話。公園みたいな、そういうパブリックはいろんな人が出入りできるよっていうオープンの話。で、コモンっていうのは、自助、共助、公助の共っていうみんなでっていうところですね。市民、住民、一般の人たちがみんなで一緒にみたいな意味があるのがコモンなので、だいぶイメージが違いません？そしてその3つの意味持ってると思いません？パブリックって日本人がイメージするときにはね。で、サードプレイスはその中でもオフィシャルって意味ではなくって、コモンとか、あとは、オープンっていうところも、結構含まれてますが、そのあたりを指し示す概念として使っていった方がいいっていうのが、僕の見解になります。結構専門的な話だけどね。はい。そんな感じでサードプレイスの、研究をね、いろいろしてたっていうことがあって、 本当にね、難しい概念です。あと一個だけ喋ると、居場所っていう言葉も軽々しく実は使ったんだけど、これもね、すごくいろんな研究が積み重ねられてるんですよ。これも深く立ち入らないけど、簡単に言うけど、居場所っていう概念は、もともと、心の居場所って意味で使ってたんじゃないんです。昔は物理的な空間ですね。自分が身体的に安全にいられる居所のことを居場所って言ったんだけど、それを、学校でこう、不登校の問題とか、心がちょっとね、メンタルがいろいろ、しんどいなって思う子たちの、何か、ためになればというふうにして研究されてきた臨床、心理学とか臨床教育学っていう分野の中で、その居場所っていう考え方に心の居場所っていう意味が含まれてきたのが始まりなんですね。で、そうすると、こう、なんちゅうのかな、居場所っていうといろんなイメージを本当今持つ人がいて、その流れを組む居場所っていうのは、要はなんか、逃避場所とか、なんか、ちょっと元気がない人を元気を回復させる場所とか、そういう、なよっとした人をちょっとそのままでいいんだよっていうふうにしていくようなイメージで居場所を語る人もいれば、そうではなくて、もう少し違う意味で使う人たちもいたり、研究で出てるんですけど、日本人はやっぱりね、なんか仕事とかで忙しかったり疲れてるっていうところがあるみたいで、居場所のイメージを一人でいられるところっていうふうに、考える人が多いっていうことを、研究してるものがあります。で、オルデンバーグが言ってるのはそもそもみんなで一緒にワイワイする、見知らぬ人とワイワイするっていうところを、サードプレイスと言ってるから、日本人がイメージする居場所っていうのと全然違うんですよ。一人でいられる場所っていうのは、オルデンバーグが言うサードプレイスが前提としている概念では全くない。まあ、一人にいる自由もあってもいいけど、とにかくちょっと、喧騒から離れて一人にさせてくれっていうような居場所は、実はサードプレイスと相性が悪い。みんなが一人になれるってところね。っていうところもあるので、その居場所概念っていうの違いもあるし、あとはサード、なんだっけ、スターバックスだ。スターバックスがサードプレイスをミッションにすごい大事にしてるんだけど、スターバックス自体は、オルデンバーグの言ってる、サードプレイスっていう考え方を大事にしてるんだけど、やっぱりチェーン化していく過程で、やっぱり普通のカフェ、ちょっとなんかゆったりはできるけども、おしゃれな一人きりでいられるようなカフェとして使ってる人が、日本人は多かったりとか、海外だとしてもやっぱりチェーン化していくと大衆化していくといろんな使われ方があるので、見知らぬ人と喋るみたいなところとして、使われるスターバックスっていう、数というかが相対的にやっぱり少なくなっててみたいなところもあるので、やっぱりそのスターバックスがミッションに掲げているサードプレイスという概念というものも、サードプレイスの概念というものを多様にしているっていう影響を与えているとかね、このあたりの話があります。大体喋ったかなという感じですね。サードプレイスっていう、まあ、研究の話ですが、まあ、考え方概念は特有の難しさがある、っていう話で、やってきました。でも使っていきましょう。サードプレスっていう概念はね、このことを頭に入れて、サードプレスっていう言葉を僕も使っていきたいなというふうに思っています。それではまた明日お会いしましょう。このラジオは音声配信プラットフォームスタンド .fm からお届けしています。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast からもお聞きいただけます。番組へのお便りは、スタンド .fm のレターからお送りください。文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォーム、ノートでも記事を書いています。明日もどうぞ聞いてくださいね。シラさんでした。